きいき北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ、それでは今日はこのお二人に来ていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、京都市住宅室住宅政策課の山田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都市住宅供給公社宮古安心住まいセンターから参りました出雲寺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では早速お二人にお伺いしたいんですけれども、住まいの子育て環境検索サイトっていうものについて私お聞きしたいんですけど、これって一体どんなサイトなんですか？
はい、京都市では平成28年3月に策定した京都市住宅マスタープラン中間見直しという住宅部門の計画があるんですが、はい、その中で次世代の居住促進子育て支援を掲げています、
うん、
その取り組みの一つとして子育て若年層世帯の方に向けて多様な居住ニーズに応じた情報を提供発信することとしています。
なるほど。
そこでこういった方々が住まいを選択する上で必要となる住まいに関する情報を効果的に発信するために住まいに関するさまざまな情報を京都市の地域活動単位である学区元学区別に検索できるようにしたのが子育て環境検索サイトです、
うん、学区別に検索できる、こう細かく自分の住むところが検索できるようになったサイトなんですね。
そうですね、
はい、
でここでご注意いただきたいのがですね、このサイトでいう学区というのが、はい、小学校や中学校の通学区域と必ずしも一致しないということです、
うん、というと
京都市には室町時代の自治組織や明治時代の小学校の歴史を受け継いだ学区という地域活動単位がありまして、う
ん、はい、
学校の統廃合等によって必ずしも現在の通学区域とは一致しませんが、さまざまな地域活動が今もこの学区を中心に行われていますので、このサイトも学区ごとに情報を発信することとしました。
なるほど、そうなんですね。そのように学区が分けられているというのも私今初めて知りました。次世代の、子育て支援とかこう住まいに関わる情報を、こう分かりやすく学区ごとに検索できるようにしたサイトっていうことなんですけれども、
はい、
具体的にはどんな情報が掲載されてるんですか？
はい、大きく分けて3つの情報を検索できる仕組みになっています。
はい、
1つ目は施設の情報です、
うん、
幼稚園や学校関係、公園など子育てに関する施設をサイトの地図上で検索できるようになっています、
うん、
調べたい地域、ここでは行政区や先ほどの学区になるんですが、それに加えて施設のカテゴリーを選択することで選択した地域内の該当施設が地図上で表示されるようになっています、
うん、
さらに地図上に表示された施設を選択するとその施設の住所や電話番号URL が表示されますので、そのまま施設のサイトへアクセスすることが可能です。
うんうん、なるほど、はい、はい、
2つ目がですね、地域の情報です。自治会町内会の概要や年間行事、災害時の避難場所が掲載されているハザードマップ、子育て支援の取り組みといった情報をこちらも選択した地域ごとに表示されます、
はい、
気になる地域でどのような行事が行われているか、災害時など万一の際にはどこに避難すればいいかなど住み替え前にぜひお調べいただけたらと思います、
うんうん、
また現在お住まいの地域のことももっと知りたいという方にもご活用いただければと思います、
うん、自分の住んでる地域のことね、なかなかこう細かいところまで知らないっていう方もいらっしゃると思うので、自分の今住んでるところにどういう施設があるのかっていうのもね、細かくこのサイトを見たら分かるということなんですよね。
そうですね、
うん、
で最後3つ目はですね、
はい、
京都市共通の情報です、
うん、
こちらの情報は特に地域に関わっているわけではないんですが、
はい、
子育てや住まい選択、暮らしの中で役立つさまざまなサイトへのリンクを掲載しております、
うん、
例えば京都市のさまざまな子育て支援を掲載した子ども若者育むウェブサイトや府内の小児科が検索できる京都健康医療よろずネット、一律と私立の幼稚園一覧、ゴミの分別方法や地域ごとに収集日の検索ができる京都小ゴミネットなどです。
うーん、 かなりこう京都に住んでると役立つそんな情報がこのサイトでは検索できるんです ね。このサイト実は新しいんですよね。まだできたばっかりとお聞きしましたが、
うん、そうですね、今年の3月の末に開設したところですので、どんどん皆さんに使っていただけたらなと思っております。
うん、私もね、先ほど早速このインターネットサイトで検索をしてみたんですけれども、ぜひ、ね、リスナーさんもインターネットの環境、今近くにある方は検索していただければと思うんですけども、本当に便利で、自分の住んでいる、区ですよね、北区とか上京区で、あと学区、ここを選択してもらうだけで、こう地域の情報が自治、まちづくりっていうカテゴリーと防災、そして子育てっていう、こうカテゴリー別に分かれて細かいところが出てくるので、本当にね、かなり知りたい情報をすぐ見つけることできますし、自分の住んでるところにこんな施設があったんだとかね、こんな情報があるんだっていうのをすぐこう一目瞭然っていうね、すごく便利なサイトですね。かなり検索しやすく作っていただいてますよね。
はい、そうですね。
はい、で、気になったことがあって、こう地域ごとに情報を発信するっていうのは何か理由があるんですか？
はい、昨年度に行った子育て世帯へのアンケート調査によりますと、住み替えの際に子育ての観点から重視した情報は何かという問いに対する回答として多かったのが、買い物、商業娯楽施設や保育所など地域の育児施設、公園などの子どもの遊び場などの周辺施設の情報であることが分かりました。一方で、必要性は感じているものの入手できなかった情報は何かという質問に対する回答で多かったのは、地域活動に関する情報でした。これは地域に関する情報というのは、皆さんの情報収集源である不動産会社や物件検索サイトからは得ることが難しい情報であるからではないかと思い、そういった情報には行政が発信していく必要があるだろうと考え、このサイトの作成に至りました。
じゃあ地域の皆さんの声でこう出来上がったサイトっていうことなんですね。はい、いや、ありがたいですね。このインターネットサイトを見るにはどうしたらいいですか？
はい、インターネットで京都市子育て環境検索サイトと検索いただくか、このサイトの作成をお願いした宮古安心住まいセンターのホームページ、住まいの情報広場からアクセスいただくことが可能です。
なるほど、宮古安心住まいセンターという名前が出てきましたけれども、この宮古安心住まいセンターというのはどのようなところなんでしょうか？
はい、宮古安心住まいセンターというその名の通りなんですが、
はい、
京都市住宅供給公社が運営しております、市民の方々に向けた住まいの総合窓口です。
心強い、住まいの総合窓口なんですね。はい、
市民の皆様からの住まいに関するありとあらゆる相談を受けたまわったり、
はい、
また住まいや、あと住まい方についての知識を学んでいただく講座、住まいスクールも開催しています。京都市の、あと耐震ですね、省エネ、総、はい、エネなどに関する補助制度の窓口もやらせていただいております。
かなりいろいろな窓口になっていただけるところなんですね。
そうですね。で、先ほど、紹介がありました子育て環境サイトも、
はい、
普段から市民の皆様に向けて住まいの情報発信を行っている私たち宮古安心住まいセンターが制作や管理運営をやらせていただいています。
じゃあ、地域の方々のもう総合窓口になっていただいているということなんですね。はい、で、先ほどですね、その安心住まいセンターのスクール、住まいスクールがあるということを伺いましたけど、
はい、
それについて詳しく教えていただいてもいいですか？
はい、住まいスクールなんですが、まあ、ちょっと固く言いますと、住まい方や暮らし方に関する知識を市民の皆様に広め、良好な居住環境を作りを目指すための講座ということになるんですけれども、うん、
市民新聞にもよく載ってますよね、いろいろな講座が。
そうですね、例えば、掃除とかメンテナンス、それから修理お片付けだと、はい、
うん、
身近なことからですね、あと京都ならではの住まいの文化や伝統など、はい、 いろんな視点から住まいを考える機会となるようなテーマで開催しています。
本当に住まいって言ったらかなり身近なことですけれども、身近なことすぎてなかなかこう自分ではどのようなことから手をつけていいかって思うところなんですけれども、私なんかだったらこの整理収納とかね、講座受けてみたいなってすごい思います。他には、どのような形で参加ができるんですかね。
はい、親子で参加していただけるスクールもありまして、
はい、
今お子様向けにですね、住まいについて小さいうちから知っていただくっていうことも一つのテーマとなっていますので、
はい、
親子に向けて、テーマを設定したスクールもやっておりますし、そういった時なんですけれども、ただ講義を聞いていただくだけだと、ちょっと疲れちゃうというか飽きちゃったりもすると思いますので、
お子さんなんかだったらねちょっと退屈しちゃうかもしれないですね。
ですので、講義の時間を少し短くしてですね、ワークショップなんかでいろんなものを作っていただいたりする体験などもしていただけます。
ものづくり体験ができるっていうのはいいですね。
はい、大
変です。親子で楽しめるような講座になってるんですね。
で、今年はですね、先日第1回目を6月24日に、日頃の手入れが鍵、カビの予防と対処法というテーマでやらせていただいたんですが、ちょうど梅雨の時期で、カビっていうのがやっぱりお家のいろんなところに発生して、健康にも悪いですし見た目にも気になるしっていうテーマだったんですけれども、ちょっと定員を超えるご応募いただき、
すごい
大盛況で講座を行わせていただきました。
もう皆さんね、カビ対策気になるところですからね、こうやってタイムリーな情報をどんどん出してくださるんですね。
はい、でもその他タイムリーという意味ではですね、夏休み向けに親子で参加していただける、ちょっと夏休みの宿題に使っていただけそうな講座なども、企画しているんですけれども、これ大変申し訳ございません、ご好評によりすでに満席となっておりまして、
すごいですね。
また秋以降にもですね、こういったタイムリーですぐ使っていただけて、楽しみながら住まいについて学んでいただけるような講座を企画しておりますので、私どもの住まいの情報広場というサイトですね、それからあと市民新聞や、学校でお子様たち持ってこられると思うんですけれども、55土曜塾という情報誌、そちらなどでも告知してまいりますので、これからぜひチェックしていただいて参加していただければと思います。
いや本当にそうですね、もうすぐに会員になってしまう講座、でもどんどん、開催されるということなので、皆さんも、ぜひ、チェックしていただけたらと思います。夏休み向けのこの講座の夏休み自由研究っていうのね、すごくいいですよね。
かなりキャッチーだったみたいです。
世界に一つ自分だけのおしゃれな部屋作り、こんな、楽しそうな自由研究だったら私も参加してみたいなって思いますけどね。すでにいっぱいということで、すごいですね。話はちょっと変わりますが、住まいの補助制度っていう言葉が先ほど出てきましたけども、その制度ってどういう制度なんですか。
はい、これはですね、京都市の方が行われているんですけれども、耐震ですね、地震に対する強さ耐震、それから省エネ、電気を節約する省エネ、それから最近話題になっているのが今度エネルギーを作る総エネ、代表的なのがソーラーパネルですね。はい、こういったものを設置される際に補助金を受けていただけるんですが、その受付窓口をやらせていただいております。
あ、そうなんですね。もういろいろ本当に総合で窓口になってくださってるということで、もう困ったことがあったらすぐにこう相談させていただけるんですね。
そうですね。
なるほど。補助金が受けられるっていうのもなかなか私は知らなかったですけども、
そうですね、こちらの方にもですね、リフォームしたいんだけどっていう相談から始まって、補助を受けていただくという流れも結構あります。
じゃあその補助金のこととか知らなくても、リフォームしたいっていう相談をさせていただいたときに、補助金の制度だとかいろいろ、紹介していただけるということなんですね。
はい、そうですね。
すごくありがたいですね。はい、ウェブサイト以外にもこの住まいに関する情報っていうのは入手する方法はあるんでしょうか。
はい、私ども都安心住まいセンターではですね、先ほどからお話しているような住まいに役立つ情報や、あと京都市のそういった補助制度などの取り組みを紹介する、情報誌の安心住まいづくり通信、通称アンスマ通信と呼んでおりますが、こちらを、季節に1回年4回発行しております。
こちらもかなり読み応えがある、もう 本になってますもんね。
そうですね、ちょうど6月末にですね、アンスマツ氏夏号を発行したところなんですけれども、
はい、
特集として専門家に聞く中古住宅の賢い買い方とかですね、あとまあ専門家のアドバイスとともに、まあ、いろんな情報を掲載しています。でその他にもですね、例えば身近なところでトイレが壊れちゃったっていう時に急いで直す方法だったり、まあ、あと今もうね夏で暑いですよね。この暑い夏、まあ、エアコンガンガン効かしてもらうのもいいんですけれども、もうちょっとこう風情のある方法で、涼しく暮らしていただく方法なんかも盛りだくさんにお届けしているんです。
いやどれも気になる情報ばっかりですね。
ありがとうございます。
でこの安心住まいづくり通信はどこで手に入れることができるんですか？
そうですね、まず帰宅役所にも置いてありますし、あと市役所ですね、はい、それからお近くの図書館とか児童館、そういった公共の施設にも置いてありますので、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。
たくさんの方々に見ていただきたいですね。
はい、
はい、
この安心住まい通信なんですが、この紙の情報誌もやっているんですけれども、はい、お手軽にですね住まいや暮らし方についての情報をタイムリーに受け取っていただける、
はい、
アンスマ通信メルマガ版というのもありますので、
ーメール配信もされてるんですね、
はい、こちらもですね住まいの情報広場の方からご登録いただけますので、うん、ぜひご登録お願いしたいと思います。
はい、ぜひリスナーの皆さんもねこういった便利なサイト、そしてメールマガジンだったりとか、アンスマ通信という形でね、いろいろな形でこう安心してこう住まい作りをしていける情報盛りだくさんですので、ぜひねご活用いただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは京都市都市計画局在宅室住宅政策課の山田聡さん、そして宮古安心住まいセンターの出雲寺薫さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。